今週はもうサンクスギビングデーです。サンクスギビングデーが来ますと、一年が終わるんだなそういう気分になりますね。実際教会歴、教会の暦では、今日の日曜日は教会歴の一番最後の日曜日になります。アメリカではサンクスギビングの前の日曜日というわけなんですけれども、世界中の教会ではこの日は王なるキリストの日曜日、Christ the King Sunday、 そういうふうに呼ばれて守られています。王なるキリストの手術、初めて耳にする方もあるかもしれませんが、これについてお話しする前に、教会歴、教会の1年のカレンダーについて少々お話をしておきましょう。教会歴が始まりますのはクリスマスの4週前の日曜日で、今年は12月1日が教会歴の始まりの日になります。で、このシーズンはアドベントと言いますね。で、アドベントの次はクリスマス、誰でも知っていますが、12月25日から次の年、新年の1月5日まで、これがクリスマスです。で、クリスマスは12日間あるわけですね。12 days of Christmas。 そういう歌があるのご存知ですか？で、クリスマスツリーは1月の5日頃まで、あるいは6日まで飾っておきます。ですからアメリカに皆さんやってまいりまして、お正月なのにクリスマスツリーまだあるのって思われたかもしれませんけども、そういうご家庭は、クリスマスツリーを片付けるのを忘れているんじゃなくって、クリスマスを伝統に従って守っている家庭なんですね。で、1月6日、これはエピファニー、日本語では公にイエス様が現れるっていうんで、光源日、そこから続くシーズンを光源節、難しい言葉で書きます。で、これは赤ちゃんのイエス様が東方の博士たちの訪問を受けた、その日とされています。で、その出来事はイエス様がただユダヤの救い主だけでない、人類すべての救い主であるという、そのことを表しているわけですね。で、エピファニーの次の日曜日は主のバプテスマの日です。イエス様がバプテスマのヨハネからバプテスマを受けになって、そして公の生涯に入られた、そのことを覚えるわけです。エピファニーの期間、私たちはイエス様が公の生涯でなされた教え、またその御業、それを学びます。イースターの40日前、ここからレントと言われる期間が始まりますね。四旬節とも申しますけども、イエス・キリストの十字架、そこに焦点を合わせてこの期間を過ごします。イースター、これは教会の最大のお祝いです。都市によって日が移動しますけれども、このイースター、実は日曜日は小さなイースターなんです。私たちクリスチャンがなぜ日曜日に教会に来て礼拝を守るのか、日曜日お休みだからじゃなくて、で、日曜日がイエス様が復活されたその日だから教会に来て礼拝を守ります。で、クリスチャンが日曜日にイエス様の復活を覚えて礼拝を守るために、日曜日がお休みになったんです。逆なんですね。礼拝から日曜日がお休みになったんで、お休みだから礼拝に来るというわけではないのです。日曜日はキリストの復活の日、毎週日曜日はリトルイースターです。で、イエス・キリストは復活の後40日にわたってご自分の生きておられることを示され、それから天に帰られました。で、その時に2つのことを約束なさった。一つは聖霊を使わして教会を始めるということです。もう一つはその教会を天に迎えるためにキリストご自身が天から降りてこられるということです。聖霊が下るというこの約束は、イエス様の昇天から 10日目、この日はペンテコステと申しますが、ペンテコステの日に成就しています。でもイエス様がもう一度教会を迎えるために天から降りてこられる、これはまだ実現していません。初代教会から今に至るまで信仰者たちはキリストがもう一度来られる、王として来られるという日を待ち望んでいるんです。そしてその希望を表すために教会歴の最後の日曜日、今日を王なるキリストの主の日、主日、王なるキリストのサンデーと定めたわけですね。で、教会歴というものは単に教会の行事をリストアップしただけのものではありません。それはイエス・キリストにある救いを告げ知らせるもの、それを教えるものです。クリスマスは神の子が、神の御子が人となられた。これは救いの基礎ですね。それを私たちに教えてくれます。イースターは神の御子が罪のあがないを成し終えて復活された。その救いの成就を私たちに教えてくれます。そしてペンテコステは私たちをキリストの救いのうちに生かしてくださる聖霊と聖霊によって生み出される教会、この救いの長い間旧約時代には隠されていたその奥義を私たちに示すものです。教会歴最後の日、王なるキリストの主日、これはキリストの再臨という救いの完成を私たちに教えてくれます。それを私たちに待ち望ませてくれるんです。世界中の人々はそれぞれ自分の国のカレンダーに従って行事を守りながら生活しています。もしカレンダーがなかったらどうでしょう。一年が何の節目もないダラダラっとしたものになるでしょうね。で、日本人は日本にいましても、そして中国の方は中国、アメリカに、日本の方はアメリカにいましても日本のカレンダーを、中国の方はアメリカにいましても中国のカレンダーを守っていますね。そうやって自分たちの民族の文化をキープするんです。同じようにクリスチャンは一般のカレンダーに従います。アメリカのカレンダーに従います。でも同時に、いやそれ以上に教会のカレンダーに従って信仰生活を送っていくんです。テモテへの第二の手紙2章8節というところにこう書かれています。ダビデの子孫として生まれ、死人のうちから蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。イエス・キリストをいつも思っていなさい。教会歴はそれを実現するためにあります。イエス・キリストが成し遂げてくださった救いの御業を順序正しく年間を通して覚えるために作られているもの。教会歴は行事予定表ではない。キリストを中心にして一日一日を送る。一年をキリストと共に送る。神の国を目指して歩んでいく。そのためにあります。教会歴を私たちの信仰の成長のために生かしていけたらどんなにいいかと、そう思っています。で、今日は王なるキリストを覚える日なんですが、先ほど読みましたテモテ第二の手紙の中に、ダビデの子孫として生まれ、死人のうちから蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。いつも心に覚えていなさい。ということですが、イエス様はダビデの子孫として生まれたお方と呼ばれています。そうなんです。イエス様はイスラエルの最も偉大であった王、ダビデの子孫です。王としてお生まれになったんです。しかも、イエス様は単にユダヤ人の王様というだけではありません。イエス様は神の国の王です。ですからイエス様の教えの第一声は、時が満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。 この言葉だったんですね。三条の説教、これは王であるイエス様がご自分のためにお与えになったいわば神の国の憲法のようなものです。イエス様は5000人以上の人々にパンを与えましたが、それはご自分が王であるということの目に見える印でした。だって王というのはその国民を養うその義務があるからです。イエス様は5000人の人にパンを与えて彼らを養うことによってご自分が王だということを示された。またイエス様が最後の週にエルサレムに入城されるとき、人々はイエス様を王として迎えていますね。人々がホサナ、ホサナ、そう叫んでご自分を迎えるのをイエス様はお許しになっています。総督ピラトがイエス様に、それではあなたは王なのだな、そう言いましたとき、イエス様は否定しませんでした。あなたの言う通り、私は王である。そう答えていらっしゃいます。その時イエス様はピラトに、私の国はこの世のものではないとも言っていらっしゃいます。今、世界には195の国があります。アメリカが承認している国、承認していない国、いろいろあるんでしょうけれども、およそ200近い国がある、わけですね。もう神の国はそのどれかでもないんです。アメリカと神の国をあまり同一しようとする、それはちょっと行き過ぎであり間違いでしょうね。どこの国でもない、それは国境のない国です。全世界に広がっている国です。また歴史の中にはアッシリアですとかバビロニア、ペルシャ、ローマ、そういうかっては大きな力を持っていた、でも今はもうなくなってしまった国がたくさんありますね。神の国はそういったものの一つでもないんです。神の国はこの世の国のように移り変わり過ぎ去っていく国ではありません。いつまでも続く永遠の国です。イエス・キリストを信じる者はどこの国の誰であってもこの神の国の国民として迎え入れられているんです。神の国の王であるイエス・キリストによって今守られています、導かれています、養われています。教会は神の国の大使館のようなところですね。この世に対して神の国を代表しています、代理しています。キリスト者一人一人はキリストの大使です。王であるキリストに忠誠を尽くし、キリストの愛のメッセージ、平和のメッセージ、希望のメッセージを世の人々に伝えていくんです。教会と一人一人のクリスチャンには一人でも多くの人を神の国に導き入れる、そういう務め、またこの世を少しでも神の御心に沿ったところにする、そういう使命が与えられています。教会も個々のクリスチャンたちもそのことに励んでまいりました。でもこの世界にはまだまだ神様の御心にかなわないことがたくさんありますね。国と国が争っています。民族と民族とが敵対しています。社会には不正、矛盾いっぱいです。また多くの家族、家庭がバラバラになっています。科学技術が発達しました。世界中の人々が同時に情報もやり取りできる、そんな時代になっている。なのに家族、身近な人が互いにコミュニケーションができていない、それが現実ですね。心と心を通わせることができない。で、今若い人たちの多くがですね、顔を合わせて会話をするのが苦手になっているそうですね。というのはいつも電話とかメールでいつも話し合っている、コミュニケーションしているからです。家の中でもね、メールでやり取りしているとか、携帯電話でご飯だよって呼ぶんですね。そういうことがあるんだそうです、日本ではね。 交通、通信が不便だった時代の方が、人はもっと語り合い、分かり合い、心を通わせ合うことができましたよね。本当に残念な時代になったものだと思います。世界はすでに二度の大戦を経験しています。三度目の世界大戦があれば、どの国も勝ち残らないでしょう。みんな一緒に滅びてしまうでしょう。キリストを信じる者は、そんな世界が少しでも平和に向かうように、社会に公平がもたらされるように、家庭に癒しが来るように努力しています。けれども、最終的な平和、本当の公平、そして完全な癒し、それはキリストが王としてもう一度来られる。世界を治めてくださるその時まではやってこない。そのことも同時に知っています。それで私たち信仰者は、キリストよ来てください。来てこの世を治めてください。すべての罪と悪から人類を救ってください。そう祈り、キリストの再臨を待ち望んでいるのです。神様の国は、信じる者のところにすでに来ています。しかし、キリストの再臨の日には、今は目に見えない形で来ている神の国が、目に見える形で全世界に及ぶのです。キリストを信じる者は皆、この再臨の日を待ち望んでいます。再臨は、初代から今に至るまで、常に教会の希望でした。今朝の聖書、テサロニケの手紙ですが、この中でテサロニケのクリスチャンたちが再臨の希望に生きていたことがよく描かれていますね。全部を通して読むとそれがもっとよくわかります。テサロニケの人々は神様の言葉を聞きました。それを信じて受け入れました。それまでギリシャの神々を崇め土着の宗教のその偶像を拝んでいたその人たちですが、真の神を知ったとき、もうそうしたものはいらなくなりました。それらを捨てて、生ける神様に立ち返ったんです。人々は、クリスチャンのこの変化を見まして、誤解しました。また迫害しました。でも、テサロニケのクリスチャンはそれに負けませんでした。信仰を保ちました。キリストを救い主として受け入れるだけでなくって、主としてお従いした。キリストに習うものになった。そう書かれていますね。で、今朝の箇所の6節7節。そしてあなた方は多くの患難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと使徒に習うものになり、こうしてマケドニアとアカヤとにいる信者全体の模範になった。そう書かれていますのは、テサロニケのクリスチャンの改心の様子が、そういう言葉で描かれているわけです。こういう箇所を読むと、もう私もまた皆さんもそうでしょうが、自分がクリスチャンになった時のことを思い起こしますね。私たちもそれぞれ神様の言葉を聞き、それを信じ受け入れて信仰を持ちました。それまでは神なんかいるもんか、そう思っていました。人生なんてそんな意味があるわけがない。ただ面白楽しく生きればいいんだ。そんな考えを持っていました。でもそういう考え方から解放されたのです。真の神様を知る喜びを味わったのです。そしてこの喜びを味わった後は、その神様の言葉をもう自分一人で持っていることができないで、他の人に何か伝えたい。そういう思いになりましたよね。で、テサロニケのクリスチャンも同じであります。8節9節にこう書かれています。すなわち主の言葉はあなた方から出て、ただマケドニアとアカヤとに響き渡っているばかりではなく、至るところで神に対するあなた方の信仰のことが言い広められたので、これについては何も述べる必要はないほどである。私たちが どんなにしてあなた方のところに入っていったか、またあなた方がどんなにして偶像を捨てて神に立ち返り、生ける誠の神に仕えるようになり、そして死人の中から蘇った神の御子、すなわち私たちを来たるべき怒りから救い出してくださるイエスが天から下って来られるのを待つようになったかを彼ら自身が言い広めているのである。神様の言葉はテサロニケの教会から出てその地方に響き渡りました。で、ここに響き渡るっていう言葉があります。新約聖書ではここでしか使われていない言葉です。鐘、シンバル、トランペット、まあ、大きな音が出るその楽器をブワーッとこう鳴らす、そういう様子を表した言葉なんですね。神様の言葉が小さな声で囁かれたんではない、雷の響きのようにその地方全体に轟き渡ったというんです。神様の言葉はクリスチャンの間だけでなく町の人の口を通しても伝えられる、語られるようになった。人々はクリスチャンの信仰について、クリスチャンっていうのはね、あのテサロニケの教会の人たちはね、復活して天に帰ったイエス・キリストがもう一度天から帰ってくる、そのことを信じてるんだって、そういうふうに話している、そういう話題、ある人はこれを聖なるゴシップと言いましたけれども、それが町に広まったというのです。私たちの場合、教会でこんな行事があるよとか、あそこの教会の怖いや上手だよとか、あるいは教会のバザーに行ったらね、いいものいっぱい買えたよ、そういう教会に関する噂は広まるかもしれません。でも教会が何を信じているのか、クリスチャンがどういう信仰を持っているのか、信仰の内容まで人々の口に上るということはほとんどないんじゃないでしょうか。でもテサロニケの町の人たちはクリスチャンが何を信じているか知っていました。そのことの意味を考え始めるようになっていたというんです。それはテサロニケのクリスチャンが自分たちの信じていることを口ごもらないではっきりと表明した、語ったからだろうと思います。またその信仰が見えるような生活をしていたからではないかと思います。自分で語るだけでなく他の人に語らせる、これは一番効果的な伝道だと思うんですね。あれは何のオフィスだったかちょっと思い出せないんですけれども、あるオフィスに行った時にその受付のところにプラークがありまして、こう書いてありました。もし苦情が終わりでしたら私たちにお話しください、他の人には話さないでください、お褒めに預かることがあれば他の人にお話しください。なかなかいい言葉で、私もそれ書いて貼っておこうかなと思うんですけれども、なるほどと思いますね。そのオフィスに訪れた人が、まあ、対応が良かったとかちゃんとやってくれたとか、良い思いをしたら外に行って他の人にあそこいいよって話してください、そういう意味なんです。それは一番の宣伝になりますよね。自分で自分のことを話してもなんか自己宣伝みたいになって聞き苦しい時があります。でも周りの人が私たちの良い評判を広めてくれたら、もうこれに勝ることはないでしょう。テサロニケの教会は自分たちがキリストのことを語るだけではありません。キリストを信じる真剣なその生き方を貫くことによって、周りの人に自分たちの信仰を言いふらしてもらっていたのです。これは最も素晴らしい伝道の仕方だろうと思います。キリストが再び来られ王となって世を治めてくださる、これは子供をどう育てたらいい、この難しい仕事をどうやり遂げたらいいだろうか、また老後をどう過ごしたらいいだろうか、そんな身近な事柄と直接のつながりがないように思いますね。確かに 聖書が大切なこととして教えているキリストの十字架、復活、また再臨。これはすぐに役に立つ人生の教訓、生活の知恵、そういった類のものではありません。でも、そういう知恵をたくさん身につけて、人生をうまくやっていけたとしても、人と仲良くやっていけたとしても、自分にはどんな価値があるのか。自分の人生にはどんな意味があるのか。その目的が何なのか。そういう重要な問いに対する答えは、そういうものからは出てきません。それに答えることができるのは、やはり、キリストの十字架による罪の許し、復活による永遠の命、そして再臨による希望、これを知った時です。それが私たちの日々を支えます。とりわけ困難な時に私たちの力になるんです。キリストの十字架、復活、再臨を信じる信仰が究極的には私たちの人生を救います。この信仰に裏打ちされた生活、それが人々への証になります。王なるキリストに支えられ、導かれ、守られていくその人生、それが私たちの周りの人々に神の言葉を響かせる楽器となっていくんです。私たちもテサロニケのクリスチャンのように、周りの人々に私たちの信仰を話してもらえる、そんな教会、クリスチャンでありたいと思います。それがキリストの再臨を待ち望む、王なるキリストをお迎えするのに一番良い準備ではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。父なる神様、初代のキリスト者たちは皆キリストの再臨を心から待ち望みました。その日を思って日々を生きました。その真剣な信仰は、まだキリスト者でない人たちの心を捉えました。そのように私たちにも、キリストの再臨を待ち望む生活を与えてください。王であるイエス・キリストを心に迎え入れ、この方、忠誠をもって仕えることができますように、人々が主の再臨の日を平安のうちに喜びをもって迎えることができるため、力強く神の言葉を響かせるものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。